はい、それでは2019年1月4日金曜日の日経新聞の15面に、経営者の皆さんの目、経営者の目というコーナーがありまして、都合何名でしょうか、3、4、12名の社長さんのコメントがありますね。それをかけて、ヒントを掴みたいと思います。お一人目、純不動ですけども、お一人目、清水建設の社長さん、井上社長さんのお話です。当面の景況感、問題なしという見出しになっています。ただ、この見出しは、新聞記者の方が作っているということを忘れてはいけません。で、本文、おっしゃったことですけども、名古屋や関東を中心に製造業の工場投資の意欲は活発で豊富な案件が出ている。都心を中心に大規模な再開発案件も多い。まあそうですね。東京オリンピック以降を懸念する見方もあるが、ここ大事ですね。大阪万博や統合型リゾート、これ IR と言いますけど、IR 計画も控えており、当面の景況感は問題ない。もしこれ本当にご本人がここまで断言されたんであれば力強いと思います。ただ問題ないと見ているとか、問題ないと期待してるとか、問題ないとっていうこと、あと、この後がもし発言であったとして、それをこの編集の段階でここで問題ないと断言しちゃってるんであれば、それは心配ですね。で、続きまして、堅調な市況の中、人手不足が続く。仕事が増えすぎるとオーバーフローになる。最近は労務費や資材費などは右肩上がりの傾向だ。注意深くコストを管理する必要があるということで、仕事が増えているんだけども、仕事が増えすぎると今度逆に、経費がかかってくるということで、これをよく見とかなきゃいけないですよということがおっしゃってます。ここはその通りですかね。さらに次行きましょう。ちょうどこの井上社長の隣側に、富士通の社長、田中さんがいらっしゃいます。見出しはあくまでも、記者の方が作ったということでしょう。IT 活用を進む国内堅調。これも、見出しは、記者の方が作っていることを、これも頭に入れながら読まなきゃいけません。生産性向上や働き方改革に IT、技術、情報技術を活用する動きは今後も加速する。流通や金融といった各分野での受注は好調。あ、そうなんですね。好調なんですね。日本国内の需要はしばらく堅調が続くだろう。あ、これはそうなんでしょうかね。製造業のサービスシフトや金融などの各産業がデジタル化する流れの中で、これキーワードですね。デジタル化。この流れの中で経営のトップ層が先端技術の活用に積極的になっている。あ、これもいいヒントですね。経営のトップの方たちが、このデジタル化とかそういう IT とかもう興味なんでよく俺はわからないんじゃなくて、それを積極的に採用しようという動きになっているということを、田中社長はおっしゃっています。次に懸念材料についてもおっしゃってます。懸念材料は米中摩擦や英国の欧州連合 EU 離脱といった国際情勢だ。投資意欲に鍵を落とす可能性があるということで、田中社長がおっしゃってるのは国内は安心だけども海外は心配だということをおっしゃってます。続いてさらに左側行きまして、富士屋の桜井社長がおっしゃってます。見出しはシニア主体で消費動くと。食品は健康をキーワードにシニア主体で消費が動く時代に入るだろう。消費者の目も厳しくなっており、美味しいに加えてプラスアルファの要素が不可欠になっている。機能性や産地、品種にこだわるなど、美味しいに理由をつけたマーケティングに力を入れていく。付加価値の低い商品、食品は大型設備投資がしにくかったが、人手不足が課題となっている。一段と強いブランドに集中して合理化を進めないと競争に勝ち残れないだろうということで、付加価値が低い商品は、おそらくこれからは、絞り込む中で、廃止といいますかですね、その商品をもうやめていくということでしょうかね。また、人手不足が課題となっているところで、ここでも、この RPA であるいは物流などが、必要だということも、裏にあるかわかりません。左側の方行きまして、高島屋の、木本社長がおっしゃってます。見出しは、米中摩擦の加熱懸念となっています。訪日客の消費は高額品を中心に引き続き堅調に推移している。東京五輪が開催される2020年までこの市場は拡大し続ける。ただ、 米国と中国の貿易摩擦の加熱が懸念だ。関税について協議されているが、早く収束してしなければ、世界経済に悪い影響を及ぼす。中国の景気が低迷すれば、訪日客の買うってことですね。購買が減るリスクがある。米中で事業活動する日本企業の業績が落ち込めば、国内の賃金や消費にも影響が波及するだろうとおっしゃってます。やはり、米中の摩擦が心配だと。その下には、松本清の社長、松本清さんですかね。見出しがインバウンド拡大続くとなっています。自然災害の影響は一過性で、インバウンド括弧外国人観光客は順調に拡大するだろう。貿易戦争の余波で、中国人には米国ビザが発給されにくくなり、より近い日本に来る人が増えたとの見方がある。東京五輪までは客足に問題はないはずだと、これ断言されています。消費増税をめぐっては、前回同様に駆け込み需要の反動から、10から11月の消費が落ち込むが、11月には息を吹き返すと見る。これは日本戦ですかね。10から11月の消費が落ち込むというふうにもう、これを見通しているわけですね。けれど、12月には息を吹き返すと見る。これは非常に大事な、ヒントをいただきました。無理に価格を下げるより、年末商戦で売り込む方が効率的かもしれない。もう早くも、今年の年末のことを、もう、これは、政策を考えていらっしゃいます。さらに今度は右側の方、わさみ社長ですかね。丸和運輸運送ですかね。社長さんがおっしゃいました。現場の待遇を改善、急務ですよと。物流業界ではトラック運転手を中心に深刻な人手不足が続いている。現場で働く人たちの待遇改善を急がなければ、この先も働き手は確保できない。女性や高齢者が力を発揮できるよう、時間短縮、時短勤務など多様な働き方を提示していく。アマゾンなどインターネット通販の拡大で荷物量は今後も増え続ける。これをおっしゃってますね。増税の影響で消費が一時的に落ち込むとしても、東京五輪パラリンピックを翌年に控え、全体的には明るいだろうということで、物流、このトラックの、この、業種の社長さんはこのようなお話をしていますが、それでも現場の待遇が改善だということを強く、主張されています。さらに右側に来まして、オリックス社長の井上さん、見出しは航空機の高い成長期待となっています。航空機リースは今後も高い成長が期待できる。メーカーから直接機体を購入するプライマリー市場は参入障壁が高く、出資を通じてくさびを打つ。格安の航空会社 LCC ですかね。などの台頭で中古機の需要も強まる中、リース市場が伸びる。リース市場は金利競争が激しくて、厳しくて、事業や投資が成長を牽引する。公的施設の運営権の売却、これコンセッションというんでしょうかね、も、チャンスだと。ただ、出資案件は時間とともに、劣化、することもあり、ガバナンス強化が必要だということで、なかなか高度なお話をされています。その右の方は、これはご注目。日本自動車工業会会長ということで、豊田章男さん。まあ、これ、トヨタ自動車の社長さんですけども、今回は日本自動車工業会の会長としてのお言葉です。見出し、税制改正影響を見極める。国内販売は足元の状況を見ると2018年も前年同様に推移しており、2019年も大きな変動がなければそのまま続くものと考えている。2019年度の税制改正の内容が明らかになっており、その影響を見極めていきたい。米中、日本とアメリカの貿易協議では建設的な話し合いを期待したい。米中、アメリカと中国の貿易摩擦に関連して保護主義が台頭している。ホームカントリーは どこだというのが難しくなったと。まあ、自分の会社の本社がどこだということが、まあ、国籍ですかね、いうことが難しくなりましたよと。今後はホームプラネットという概念が必要になるところで、あまりこのトヨタ自動車ではなくて全体的な自動車産業のことを、まあ、あまり差し障りないような形でお話しているような感じがいたします。その下には DMG 森正規の森社長のお言葉があります。工作機器の精度を高める、この会社は非常に影響がある会社なので、コメントはしっかり追っかけたいですね。工作機械の需要自体はあるし、現場は買いたいと思っている。新しい燃費や環境規制を考えると買わざるを得ない。精度を高める要求はある。工場内の仕事の自動化や、それとセットになるデジタル化、先ほどもありましたね、デジタル化もやらざるを得ないのだが、米中貿易摩擦があり、ちょっと不安だという雰囲気だと。これは星印ですかね。やらざるを得ないんですけども、ちょっと不安だという雰囲気はあるという、このちょっとが本当にちょっとなんでしょうかね。もしかすると、本心ではもっと大きいのかわかりませんけども、受注残があるため、売上の面では2019年の上半期は問題ないと思うが、次これ、軌道にいいことをおっしゃってます。2019年10月から12月くらいからは、どうなるかわからない状況だということで、2019年のこの後半はですね、これはよくチェックしなきゃいけないなということで、先ほどの松本清の社長さんのコメントも大切しながら、私たちも作戦を考えなきゃいけないなということでございます。左側には富士フィルムの社長、助野さんですかね、がいらっしゃいます。見出し、ミラーレス市場牽引。デジタルカメラ市場は一眼レフカメラの減少が続くが、好調なミラーレスカメラが引き続き市場を牽引引っ張っていきますよと。今年はミラーレスの販売が一眼レフを超えるだろう。あ、そうなんですね。これ星印ですかね。今後はミラーレスで一眼レフでは実現できなかった魅力的な製品を投入して、新たな価値を提供し市場を創出していくことが鍵となる、ということですか。新しい商品を用意しているということですかね。当社は2種類のサイズのセンサーキーワードを搭載したミラーレスカメラと放送用レンズの技術を活かした交換レンズを提案するということで、この、センサーですかね、センサーの会社をもう一度チェックしたいなということでございます。さらに、村田製作所の会長兼社長さんの村田さんがおっしゃっていることは、これは本当に、何度も何度も読みたいなという言葉でございます。見出し、車向けの需要旺盛となっているんですけど、この見出しはあくまでも、編集の方がつけたんじゃないかなということを思っとかなければいけません。それでは読んでみましょう。電子部品の1月から3月はやや伸びが鈍化傾向になるだろう。特にスマートフォン向けは買い替えの期間が伸びているように感じる。この感じるっていうところは大事でして、やはりこの経営者の方のこの肌で感じた、まあ、体感ですかね。こういうところが経営のセンスになりまして、様々なこの経営判断をなさっているということですね。これまで需要と供給がタイトだったので、発注しすぎたものをキャンセルするといった動きが出ているのだろう。一方で、車向けは自動運転や電気自動車向けの需要が旺盛で、セラミックコンデンサをはじめとする部品が対応できないほど不足しており、このトレンドはしばらく変わりそうにない。これ非常に読み返さなきゃいけないぐらいの大切なことをおっしゃっています。博報堂の社長がおっしゃってまして、戸田さんですかね。増税前の需要を見据える。国内景気の回復に反して2018年度上半期の広告市場は低調だった。台風や地震など自然災害が発生し、一部顧客で広告執行が鈍化しました。こうした動きを受けて2018年度通期の国内広告市場の見通しを 2% の増から 1% 増に見直しました。ただ、2019年10月の消費増税前の駆け込み需要を見据え、耐久消費財や、金融の分野でマーケティング活動が活発になる。 アメリカと中国、米中の貿易摩擦などのリスクはあるが、国内の広告市場は上向くだろうというふうな見方をされています。さて、こういう見方の大事なことは、あくまでもこの新聞記者の方に、お話をした、あるいは、原稿でお渡ししたということなので、その、この編集作業は、もちろん、編集側の方がしまして、それを編集した後にまた、社長さんに戻して、社長さんがそこで赤を入れてというやり取りは、おそらく社長さんの、お忙しさを考えると無理なわけで、おそらく1回だけだと思うんですね。ましてやこの見出し入れるのも、これはもう記者の方がされると思いますので、私たちは、あくまでもそういうふうに、記者の方に話した、あるいは記者の方向けに、発信した、手紙といいますか、文章を、記者の方がまとめて、そして見出しを、1行で見出しを、つけたということを考えながら読み込んでいって、できれば社長さんの本音というのを、探りたいなと思っているわけでございます。ぜひご参考にしてください。